皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
オネストでございます。
若干片言の方が最後にいらっしゃいましたけれども、
どうもです。
まだね、骨だから日本語がちょっと苦手なのかもしれない。
いや、今までも200何十回もやってきてるわ。何だったの今までの、この265回は何だったの。
日本に来てる人でもね、海外に帰っちゃうと、その現地の日本語が下手になっていくっていうのを僕、仕事で内線電話したら、あれ日本語下手になったことないとかいうのが一回あった。そのホネスさんもそれね、同じようなことになっちゃってるかもしれないですね。
僕、そういえばラジオで、やったことないかもしれないけど、中国人留学生が喋る日本語のモノマネは自信ある
ね。ああ、ありますね。
いつもやってくるやつね。
いつもうるさいわ。いつもやってくるやつっていうのやめて。
いや、そう。だいぶしつこいやつ
ね。うっとうしいな、みたいな。
終わったかと思ったら、まだやってくるかっていう。
そうね。しかも、突然ね。
突然。
面白い友達だとは思ってくれないわけ、そこで。
いやいやいや。
しかも、声が大きいからさ、もう周りの人もそうやって信じきっちゃったりしてさ。
いやいや、それ、リアルを求めるから。
そうだね。
やっぱ、声でかいじゃん。
声でかい。
ひどいな、俺。
自分でコントロール、まあね、コントロールしてもよく通る。
いや、そうなんです
よ。あるけどね。
だからまあ、そこ我々は、うん、あえてストップはしないと。こう好きなようにやらせてあげるっていう、ある意味そういう優しさを感じていただけると。
優しさないよ、だって顔すげえ嫌そうだもん、あれやって。
いやいや、俺はまた来たまた来たって俺こう、
だから
そ
う、うわー、また来たわって顔してるじゃん。
いやいやいや、そうそう、
嫌そうな時点でさ、そんなさ、やり続けないでよ、じゃあもう構わずやり続けるからさ。
じゃじゃじゃ、相手してくんないから相手してくるまでやり続けてる
よ。もうじゃああれだね、意地になっちゃってるってやつだよね。
そうそうそう。
いや、も
うこいつ
は
全然相手しねえ。うわ、すごい嫌な顔したから、もうとことんやってやろうっていう。
別に嫌な顔はしてないけど、毎年恒例の行事みたいな感じでこう、見つめてるわけですよ。
いや、だからもう、二人の前ではもう、ほぼやってないでしょ、最近会っても。
最近はやってないかね。でもね、後輩がね、一緒にいる時とかは一緒にやってまって。たりしますけどね。
いや、後輩、ほら、我々のね、共通の後輩の、ゆうくんっていう後輩いるんですけど。
ゆうくんね。
うん、体の大きいね。ゆうくんも一緒にやってくれる。
あ、そうそう。応対する相手
がい
るからね。
うん。そうそうそう。
ちょっと、これで、リスナーさん、これ、ホネソさんそれ話してるけど、一体どんな感じなのってすごい気になってると思うんですけど。
そうですね。うん。
それはご意見
ちょっと触りだけでも。
いや、やんないですよ、結
構。わ、反応早かったですね。
あ、そうなんです。まあ、振られるだろうなって。
これだ、ビジュアルと一緒に見ないとダメなんですよね。
あ、そうそうそうそう。
そう、目まん丸にしてる感じで、ね、言ってくる。
ビジュアルも、もう、なりきるから、
ね。わかったわかった。わかった。じゃあ、ホネストの中国語バージョンでかけらじの CM もう一回取り直しましょう。
やだよ。いや、中国語バージョンでもないし、それ日本語だし。
まあ中国の方のね、リスナーさんが一気に増えるかもしれないですね。あ、留学生だからなんか聞いてみようみたいな。
ね、日本語勉強してみようみたいなね。
はいはい。
チューヤンっていうね、昔いましたからね、そういう。
チューヤンね。
うん。
いや、
あんなんでしょ
う。僕はもう忠実に再現してるわけですから、よくね、こうバカにしてんじゃないのって言われるんですけど、もう決してバカにはしてないですからね。うん。
うん。
それだけは分かっていただきたい。
まあぜひね、多分リスナーさんからも聞きたいよっていう声がありましたらね。
まあどっかで披露していただくということで。
は
い、
そうね。
はい。
でも見た目もあるからな。うん。はい。
はい。まあちなみに私の身近で起こった事件の話なんですけれどもね。
はい。
お、はい。
ヤフーメールとか、G メールとか、お二人乗っ取られたことあります？
ない。
ないですね。
乗っ取られそうになったという事件があったんですけども、ヤフーメールがね、はい、結構危険だということが分かりまして。
ほう、それはどうして？
ですね、パスワードを第三者が勝手に変えられるんですよ、ヤフーメール。
ああ、何？パスワードを忘れましたから行くと？
うん。普通は、パスワード忘れました、で、秘密の質問みたいなのを があったりすると入れるじゃん。
うん。
うん。
そうすると、パスワードの変更に関するメールをあなたの登録されたメールに送りましたってメールが来るじゃん。
来る来る。
で、そこでポチって押すと暫定的に一時的にあのパスワード変えられるサイトみたいなのに行くか、リセットしたパスワードがもう一回送られてくるとか。
あ、そうだね。
そんなんじゃん。
そう
だね。うん。違うんですよ、ヤフーは。
違うの？
違うの。
もう送ったら送りっぱなしなの。
いやいや、
OK みたいな。
あの、メールさえも送らない。何かっていうと、秘密の質問で、例えば好きな食べ物は何ですか、嫌いな食べ物は何ですかみたいな、入れると、その場でパスワード変えられるんですよ。ログインしてなくても。
あ、それ
だ、メールは来なくなっちゃう。
あ、そう。秘密の質問さえ合ってれば、パスワードその場で自分の好きなやつに変えられちゃうんですよ。で、そうするとね、パスワード例えば秘密の質問とかさ、突破できちゃうことって結構あって、なんちゅうの、嫌いな食べ物とか意外とわかりやすかったり、その人の、例えば、小学校の時の先生はみたいなので、ね、身近な人だったら結構わかったりするじゃん。
あ、まあ、身近な人はね。
ね、入れるでしょ、
うん、
うん。で、入れると、パスワードを、新しいパスワードを設定してくださいっていう、画面になって、で、そこで自分の好きなパスワードを入れると、パスワードがそれで変わっちゃうんですよ。そうすると Yahoo にログインできちゃう、第三者が。自分の設定したパスワードで。で、
怖っ。
うちのね、僕の知り合いは、そこを、うん、ワンタイムパスワードっていう、もう一個、ログインした時に、うん、自分のメールとかメッセージのところに、一度だけ使えるパスワードが送られてくるような設定になってて、それを入力しないと、2段階目入力しないと入れなかったんで、まあ、うん、被害は出なかったんだけど。
事なきを得たわけね。
うん、よかった。
いや、それがね。
え、その、うん、ワンタイムパスワードは必須にはなってないんだ。
なってない、なってない。だって、ね、必須にしてない人もいるでしょ？あの、人によっては。
あ、なんか、こう、仕組みとしてさ、ヤフー側としてやってないんだね、それは。
まあ、やってない。
まあ、敷居が低いから ね、このヤフーのメールってすぐ取れちゃうから。
まあね、Google、まあ、Gmail とか
も。でも、この前、あのね、アメリカのヤフーの方で、
10億人、10億、10億、10億
、
うん、
ちょ、漏れすぎでしょっていう。尋常じゃないくらい漏れてんじゃん。
ほぼ漏れてんじゃねえか
あ、そうそう。
ネット人口くらいに漏れてるじゃんっていうかね。
で、あれで、
僕のやつも漏れてんのかな。
そう、あれで日本のヤフーは、別会社だから関係ないですみたいなさ、
うん、
あの、会見というか、そういうの出してたんだけど、いやいやいやと。てめえのところもちょっとやばいんじゃねえのって、そういう感じはね。
そもそも、バレやすいんじゃねえのっていう、ね。
そうそう。そう、第三者がパスワード、例えばね、これあの、なんちゅうのかな、まあ、なんていうの、例えば、よく公開プロフィールみたいなのをバンバン公開してる人とかだったら、その秘密の質問で結構バレやすかったりするんですよね。
うん、
で、秘密の質問自体、今、Google とかって採用してないんですよ。なんでかっていうと、秘密の質問はセキュリティがものすごく低いっていう研究結果が出たから。
ああ、まあ、そう
だ、ね、今もう2段階認証とかになってますよね。
そう
だから。
だね、そのなんか結構、ヤフー自体は結構レガシーな、こう、インターフェースをずっと採用してるじゃない、トップページから含めて。
かっこよく言ってるけど、ただ単に古いっていうね。
そうそうそう。
レガシーって言うとなんかね、良さそうな感じに聞こえてくるんだけど。
だね、ちょっとね、ヤフーさん、なんとかちょっとその辺、してもらわないと、危険ですよ、というね。だから僕はもうヤフーのアカウント全部消しました。
え？
そしたら残るはもうこれ、かけらじの
やつ。かけらじだけですね。
俺、ヤフーアカウント4つか5つぐらい持ってる。
まあ、私のあの、
昔作ったやつ
が。まあ、私も昔のやつはもしかしたら1個くらい残ってるかもしれないですけど、まあ、記憶の限り消しましてですね。で、その被害に遭いそうになった知り合いの人もですね、
うん、
もう、あのですね、パスワードを変えられましたメールが、来たから、 誰に変えられてるか、誰っていうか、変えられてそうだみたいなのが、なんか分かって、早めに対処できたんですけども。まあ、それさえも設定してなかったりすると、本当に、あっという間に乗っ取られてしまうみたいなね、ことなんで。
めちゃめちゃ怖いじゃん。うん、何その怖い話を年の瀬にして。
いやいやいやいや、ぜひね、
知ってください。まあ、年末の大掃除に合わせてね、アカウントも、ちょっとね、
整理しといた方がいい。
整理
知らない間にさ、もう、2年ぐらい前に乗っ取られてる可能性もあるわけ
でしょ。まあ、なくはない、ね。
使ってなかったとしたら。
はい。まあ自分の思いつくパスワードでログインできないとかだったらちょっと怪しい感じがしますけどね。
忘れちゃったなーって思うよね、その時はね。
うん。
うん、
まあ、こういう、Yahoo のパスワード乗っ取ると Yahoo のメールとかも全部見れちゃったり、あとは生年月日とか登録してる内容は全部見れるので、そこから次のね、関連するアカウントを、例えば、一番やりたいのは銀行のね、オンラインのネットバンクのところとか、はいはいはい、そういう、もうちょっと、
ね、
情報のあるところを乗っ取っていきたいっていう、そういうのの踏み台にされる可能性は高いので、まぁ、あ、ちょっとぜひね、うん、気をつけてほしいなっていうふうに思いました。というね、あんまりオープニングにふさわしくないちょっと怖い話なのかもしれませんけど。
まぁでも身近に起きたってことで。
そうなん
です
ね。
でもどうやって設定するんだろうそれ。なんか、メールが来るようにするとか。
あ、メール来るようにするのはね、どっかで確かできるんだけど、俺も、ヤフー使ってないからもうわかんないんだけど。
ちょっとそういうとこよ、そういうとこ。セキュリティパックかな？ウイルスチェックか。
いや、だからね、パケラジもちょっとヤフーメールやめた方がいいんじゃねえのみたいなね、感じがちょっと。
やめましょう、うん、じゃあもう G メールに全部移行しちゃいまし
ょう
か、
うん。そうなんですよね。まぁ、あ、ちょっと来年に向けてそうしていきたいな、というふうに思います。はい。
はい。
ということで、はい、ですね。お便りがそう、来てるんですね。いや、ちょうどヤフーメールにお便りが来てますので。
とはいえ使い続けるっていう、
ね。まあ、今回はちょっとね、使い続けたいと思います。はい、じゃあまず5つ目。ケリーさんから来ております。
はい。
はい。タイトルはレモンティーさんの話ということですね。じゃあ内容を読んでいきます。皆さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
レアなポケモンが出ると東海地方では名高い。トコナメに行ったけど、お目当てのポケモンは一匹も現れなかったので、近くのジャスコでランチし、ポケモンストアでポケモングッズを見てきたケリーですということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
レモンティーさんの会話とても面白かったです。
うん、
グリーンティーさんの時とは違う3人の会話がいつもと違いすぎて面白すぎました。笑うのに忙しくて内容が入りませんでした。ごめんなさい。
ほら、やっぱ内容入ってこないんだよ、ね、あいつ来ると。
あ、なるほど。レモンティーさんは中学生なんですね。時々おばあちゃんが喋ってるように聞こえました。そういえば、四日市の博物館のプラネタリウムもなんかの世界一に認定されたそうですよ。帰省された際は立ち寄ってみてはいかがですか。ではまたメールしますね、ということでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、レモンティーさんの回ですね。これ私もね、旗から聞いていて、うん、やっぱりね、二人の、対応の仕方が、私の時とレモンティーの時でも全然違うなっていう。
それは違うよ、それは。
まあ、たじたじというかね、どんどん来るからね。
なんかね、やっぱり。
最近の中学生なんかこう、礼儀がやっぱなってないなって思うじゃん、やっぱり。
あと、
倍ぐらい違うんだよ、だって。
そうだね。あと、中学生だからさ、やっぱりお二人、僕の時は、うんいわゆる年齢同じっていう対等な感じの喋り方なんだけど、中学生だからさ、そうすると、なんか、おじさんはね、なんていう感じ。
まあね、おちょくってくる
んですよ。あるよね。
おお、いや、それはだって、もうおじさんだからね、我々。だいぶおじさんじゃない。だって、13、4歳でしょ？
まあそうだね。
レモンティーさん、確か。
下手すと3倍ぐらいに、あ、3倍にはならないか。
3倍にはならない
けど。2.5 倍とか、そんなんなんね。
いやだから、2倍以上離れてる人にタメ口使うからさ。
なるほど。
ちょっと、中学生の時点でそれはしっかりさしとかないと、うん、レモンティーさんの今後がちょっと思いやられるなと思って、
ね、
親心でね、
はい、
ちょっといろいろ指導させていただきましたけど。
うん。
うん。
まあ。
うまくいったのかな？
まあ、1回目の時よりはね、それなりに、なんでしょう、成立って言ったらいいの
かな、まあ、
か前は、要は成立、最初成立してなかったんだよね。
してなかったからね。
うん。すげえ噛み合わなかったんだけど、2回目はね、噛み合いかけてきてるっていう。
ちゃんと話はできたよね。
そうだね。
そう、何かしら手応えはあったっていうか。うんうん、
学校でちゃんと発表できたのかしら。
まあ、学校の方は無事発表を終えたようでですね。まあ先生から今評価待ちというところですね。まあ
友達いるのかな。
友達いますよ。あのお茶仲間が結構いるということで聞いております。い
やその年でお茶仲間ってどういうこと
ですか。いやおばあちゃんですよやっぱりね。
あんまりね、ハーブティーさんがいるよとかって言い出すとまたそういう人で出てこいとかって話
になる。それ親族になっちゃうからね。
そうですね。
いやー、でもね、本当に、自分でも聞き直しましたけど、あの回。面白いね。
やっぱね、レモンティーさんはもちろんいつもと違う人なんだけど、お二人もいつもと違うキャラになってるんだよね。
なってた、あ
なた。なってるね。
うん。いや、馬さんのイライラっぷりがね、めちゃめちゃ面白い。
あれ結構本音の言葉がズバズバ出るっていうかさ。
いや、もう二人とも本音ですよ、
ね、面白いなと思いましたけどね。
そりゃそうです。はい。
あと、四日市のプラネタリウム。
これはプラネタリウムね。なんかね。
ご存知ですか？
すごいですね。元松坂屋の前のプラネタリウムね。
はいはいはい。一回か二回行った覚えがありますけど。
アラスクエアかな？
うん、ああ、そんな名前だったね。
ああ、行ったことないですね。
あ、そうですか。
それだったら、東院町の方とか行っちゃいますね。
ああ。東院町。
また、三重県オリジナルな名前が出ましたね。東院町って初めて出たじゃないのかけらず。
あ、確かに。
お二人のほら、まあまあ、家からもちろん東院町の方が近い
です。そうそう、桑名からだから。
まあそうですね。
僕はもう断然四日市のね、元松坂屋のあの、ところは近いですから。自転車で10分15分くらいですからね。
あ、なるほど。まあ久しぶりにちょっと行ってみるのもいいかもしれないですね。何の世界一なんでしょうか。はい、うん、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き2通目ですね、いただいております。緊急対策本部長さんから、265回配信を聞いてというタイトルでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。レモンティー君最高。
またかよ。
反響すごいね。うん、やっぱり。
中1にしては、小生意気の上、すごい知識、憎めないキャラいいですね。それを相手する、ホネストさんやウマウマさんの、ムカつくわー、いや、疲れたーが笑えます。また、ぜひレモンティ君の講義をお願いします。ということですね。そして、後半、スマホネグレクト、初めて聞きました。9歳と7歳の子を持つ2児の父としては、ドストライクの話題であり、考えさせられた内容でした。子供の目の前でスマホに集中している自分は実際いるし、子供たちがどういう感情を持つのか分かっていなかったです。怖い話題でした。十分注意しなければいけないですね。引き続き楽しくためになる、話を楽しみにしています。ということでいただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、先ほどのレモンティーさんのね、お話。
もうレモンティー触れなくていいよ。ね、
はい、長くなっちゃう。
まあ、同じような話ですね。はい。そして、じゃあ、スマホネグレクトの方ですけれども。
ネグレクトはそうですね。すね、
まあ、でも、その時の話からね、また考えると別に、当時も新聞読んだりとか、その父親はね、うん、その、それなりに、子供にずっと構ってるわけじゃないじゃないですか。仕事したりとか、うん、休日もゴルフに行く人もいるし。うん、だけど、やっぱそのバランスで、たまにはねっていう感じで、ちょくちょく子供の方を見るっていうので、そのスマホに集中してても、まあ、例えば15分に1回ちゃんと置いて、ね、食べる時とか、子供と話す時はちゃんとスマホをもう逆さにして置いとくとか、うん、そういう風な対応することで、まあ、多少そういうのもね、良好な感じになっていくのかなとは思いますね。もう使い方次第っていう感じで、まあね、絶対ダメだよってことでもないので。うん、
でも、なんだろうね、僕たちが古い人間なのか、僕たちとか僕が古い人間なのか、わからないですけど、はい、新聞読んでるお父さんってなんか威厳があるようなイメージがあるけど、なんかそれが途端にスマホをいじってるお父さんになると威厳がなくなるように感じるのは何なんだろうね。
まあ、賢さの、なんちゅう、ステータスみたいなのは確かに新聞のが上かなみたいな。
ね、新聞ってだって小さい頃、読んでも文字小さいし、うん、漢字が多くてわけわかんないっていうのがあるから、そこなのかもしれないですけどね。
そう。ああ、なんか新聞読んでるお父さんってなんか、どっしり構えてるというか、あ、うん、今なんかすごい集中してニュースを読んでるから邪魔しちゃいけないんだろうな、みたいなイメージがやっぱりあるじゃない。なんとなく。それは昭和生まれなのかからかもしれないけど、でも同じことやってんだよね、結局。お父さんがスマホでやってることもそうなんだけど、まあ、見た目上やっぱりスマートフォンだと自分が スマートフォンで遊んでるからこそ、子供たちは、お父さんも同じことやってんじゃないのって思ったりするのかな
ぁ。ながらができちゃうからさ、スマホってどうしても何かのながらっていうイメージがあるじゃん。だ、食事しながらでもスマホいじれるけど。
まあでも食事しながらさ、新聞読んでるお父さんもいたよね。多分ね。
ああ、うん。まあ、それよりも手軽だからね。増えてるんだろうね、うん、圧倒的に。
いや、そうなんだと思うよ。うん、だから、あの、新聞よりも圧倒的に流れをしやすくなったのは間違いなくしやすくなったかなというふうには思うけどね。うん、
で、あと、
う
ん、新聞読みながら食事する、なんちゅうの、柄の悪いやつはいなかったけど、今、スマホ見ながら食事する柄の悪いやつはいっぱいいるから、その、やっぱ全体的な裾野が広がっている分、あ、お父さんも、あの人と同じことやってる、みたいなね。
まあ、そういう印象になっちゃう。
印象がやっぱり平均化されてきちゃってるんだよね、多分ね。
うん。うん、なんだろうね、本当に不思議。僕も最近もう本を読むようになったんですよ。はい、なったっていうか、久々に小説書くって話をしてたじゃない。はいはいはい。だから、ちょっと、改めて小説に触れてみようと思って、実際のリアルな本を買ってね。
うん、
通勤電車とか帰ってくる電車ではもう実際の本を読むようにスマホ一切いじらないんです、最近。
うん、
その通勤中は。
うん、
でもそうするだけでなんか、なんだろう、本読んでる人はやっぱスマホやってない分、ああ、あの人本読んでるからなんか真面目なのかなって思う。その雰囲気は何なんだろうなって自分ですごい違和感を覚えながら読んでますけど。
まあね。なんか。
まあでもお子さんがいらっしゃるんであれば、例えば、一緒にできるゲームとかあるんでね、モンストとか。
うん、まあそうね。
うん。
まあ、そういうのを一緒にやろうぜって言ってやるのはね、
ありだけ
ど、ね、逆に、うん、そう、逆にいいとは思うのでね。
でも9歳と7歳のお子さんだと、まだスマホは持たせたくないだろうしね。
いや、もうプラレールとかやればいいんですよ。お父さんと、
う
ん。
そうですね。もしくはその iPad を買って、その外出はしない、持ってかないんだけど、家でそういうこう、いろんなアプリができて、
ね、
うん、ある意味そのゲームとかをハードね、いろいろ買い替えるよりは、iPad 1個買って、アプリとかをインストールしてあげた方が安く済むっていうね、
うん、
のもあって。で、家の Wi-Fi かなんかで、ね、ネットの通信費も別に固定だから、それでみんなで、なんか YouTube 見るとかね、いろいろやってればいいんじゃないですかっていう。
まあ
ね、う
ん、でも、なんかね、最近、はい、まあ、子供を持ってる親の方とお話をすることも多々あるんだけど、なんか最近の親はそういう世の中の流れだから、小さい子供のうちはあんまりそういう IT に触れさせたくないっていう親も増えてるみたいね。
まあ、それはわかりますね。どっちかっていうと、うんうん、なんか公園とかに遊ばせたりとか、
そうそうそうそう、
いう人も
リアルなもので楽しんでもらうとかの方を、うん、中心に考えてる親が多いから、自分はスマホいじってんのによ。自分はスマホいじってるんだけど、うん、子供は IT をそんなに早くからは、
IT をというか、多分その、広告表示とかでね、変なところ、うん、いかがわしいサイトに飛んじゃうんですよね。
まあまあ、それもあるだろうけどね。
なんか、ああいうのはちょっと、例えば年齢制限で、その、アカウント切り替えるなどして、子供がログインしてる間は、そういう不適切なものが一切出てこないようにする。どっちにしてもその、ね、広告側からしても、子供がアクセスしたところで決済権ないですから、
うん、
買うわけないんで、それだとあんま意味ないから、それはなんかこう、アカウントごとに振り分けてほしいですね。
うん。まあそうだね。
まあまあ、そんな感じ、はい、
そんな感じですかね。
はい。スマホネグレクトに関しては、まだまだね、
はい、
い
ろいろ考えさせられる
なっていう。広がりがあるですから、ぜひ今後もね、ちょっと着目していきたいと思います。はい、ありがとうございました。そして3通目、ゴブゴブさんから、キュレーションの回の感想ですということでいただいております。
うん。
はい。こんにちは、ゴブゴブです。先日はツイッターでの iPhone のアイコンの件、ありがとうございました。はい。これは、まあ、ちょっとツイッターの方ね、かけらじで。
いや、いい
か
もしれ
ない。はい。やっておりました。というところですけども。さて、12月10日配信分のキュレーションの、話題についての感想です。12月7日の夕方に、DNA が会見をしましたが、事業責任者である村田真理執行役員が欠席、森安勲社長と小林健二執行役員、そして、なぜか、南波智子でいいのかな、 会長の3人が出席し、時間無制限で会見。村田執行役員がいないので、詳細は分からず謝罪に徹し3時間で終了。結局村田執行役員待ちで、なんとなく DNA の炎上は落ち着いた感じになりましたね。この渋谷を拠点とした会社の炎上騒ぎは、類似のサービスを展開する会社にも炎上しましたが、中でも LINE が運営する、な、これ何？
ネバー。
ネバー。
ネーバー。ネーバー。そうだね。ネイバーなんだね。ネイバーまとめが、最も炎上しています。他人の記事や画像を無断利用、そして無断利用されたくなければ、ネイバーまとめ転載禁止と入れろとか、番号記載しろと、なぜか無断転載された側が、措置しないといけない対応ということで、さらに炎上と、すごいことになってますね。企業が、キュレーションを事業の柱として利益を得るなら、著作権などグレーゾーンを解決すべきで、単なるサイトへの訪問客や、広告収入を核とする安易な運営では難しいと思いました。だらだら長文失礼しましたということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。このキュレーションの話は、結局配信日には、うん、マリーです。メリーでしたっけ？あそこの記事も全部非公開になりましたけど。で、そこから会見があってということですよね。
うん。そうなんです。
その後気になったのがテレビの報道で、その翌日くらいのフジテレビの朝の特ダネ番組でね、この DNA、うん、すげえ、DNA って名前はあんまり出さずに、うん、まとめサイトが悪いみたいな、終始そんな感じの議論になっていて、うんうんうん、で、残念だったのは、キャスターの皆さんがあんまりまとめサイトのことをご存じなくて、ネットのそういうまとめサイトの方が良くないよね、とかって、バーって言ってるんですけど、特大での朝の最初のコーナーの15分、冒頭15分くらいって、ほとんどまとめサイトから転載したようなネタを展開するんですよ。この映像を見てくださいとか、これがネットで話題ですとか言って、ずっとまとめサイトは気になってるものばっかり取り上げてて。
ね、お前らがやっとるやないか。
そうそう。ね、まあ、これ別に多分スタッフというかね、制作してる人たちが、番組制作側が頑張ってやって、キャスターの人はそれ知らないだけだとは思う、うん、とはいえ、だから本末転倒なことやってるなっていうのはちょっと残念に思いましたよね。
うん
うん、まあこれ、あくまでその DNA が、やっていた、複数のサイトで、まあ、支離滅裂な感じだったから、謝罪しました。で、サイト閉鎖しましたっていうお話に過ぎなくて、
うん、
ネット全体にそれが蔓延してるわけじゃないんですよね。まあ、一部そのネイバーまとめだったりもいろいろ炎上してるみたいですけど。なんで、まず、まとめサイト自体が悪いみたいな風にテレビで報道されてしまってるんで、もしかしたら、そこで、こういうサイト自体全面的に良くないんじゃないかっていう風にね、思われちゃってるかもしれないんですけど。
うん、
まあ、そのものの見方もちょっと変えた方がいいかもしれないですね。ただ、どのまとめサイトも、ゴールが絶対結局広告収入とかで最終的にバナーとかを押してくださいみたいな感じになってるから、
うんうんうん、
まあやっぱり、そのサイトのページの目的ってなんだろうっていうのをちょっと考えながら読んでいくと、最終的に知識は得るけど、自分はそこに流されない感じで、まあなんか読み終えるということができると思うんで、ぜひちょっと読み方だけ注意すれば、コンテンツとしてはかなりいいものも中にはたくさんありますよっていうのはちょっと言いたかったですね。
そうですね。難しいところですね。この、はい、何で収入を得るかっていうところと、その内容に責任は持ちませんよっていうところのそのバランスっていうのがね。
これ国語でやれば結構いいのかなと思ってて、うん、その国語って、この時の作者の気持ちは、以下のあからえまで選べとかってよくね、質問があるんですけど、
うん、
まあ、この文章のコンバージョンは何であるかとか、なんかそんな国語の文、うん、ね、問題があると、国語力も上がるし、IT 的なそのスキルというか、ノウハウっていうね、読み方のノウハウが溜まるし、なんか書き物系の人たちの就職口も、こう増えていくんじゃないかなっていうね、気もしますけどね。
まあ、ただこれ、いつまでこのまとめサイトっていう形態とか、まあ、キュレーションのサイトが今の形でやっていけるかっていうのは、ちょっと不透明かなと思っていて。
企業側がいつまでそれを広告費出すかってところはありますよね。
あとその情報の信頼性っていう意味では、 やっぱり僕ら複数のところ情報源を見て、まあ何が一番信頼性が高そうかってこう判断したりするんですけれども、今結構その辺ってこう人手でいろいろまとめサイトってまとめの貼り付け、内容を貼り付けたり、まあキュレーションメディアであれば誰か書いたりしてるわけですよね。でもなんかそろそろ今自然言語処理って言って、まあ機械学習でいろんな言語理解ができるようになってきたので、もうそろそろその Google の検索エンジンみたいな感じでこうまとめエンジンみたいなものが出てきて、もうほぼその辺もなんか自動的に展開されるサービスっていうのが新しく出てきちゃうんじゃないかなって気はするんですよね。
もうすでにニュースの記事は AI で書けるっていうね、うん、のはもうありました。実際ニュースの記事でこれは AI が書いた文章ですっていうのありましたよね。
うん。多分それがパワーアップしていく形になりそうだなっていうのはもう、はい、
そうですね。
あるんですよね。
そうなった時に、うん、例えば Google がね、それだったら、特定の企業のね、広告収入ってわけじゃなくて、
うん。
なんとなくこう、それもまたサードパーティーみたいな感じになっちゃうのかわかんないんですけど、その時に性善説に立てば、ただただみんなに便利な情報が、うん、正しい情報がもらえるっていうのを祈りたいんですけど、
うん、
まあそこでもし広告収入とかの方に比重が高ければ、正しいかどうかに関係なくコンバージョンを狙うような形式の文章が自動で作られてしまうっていう可能性もあって、
うん、
ちょっとこう注意深く見守んないといけないのかなっていうね。
そうですね。
ところはありますけど。
いつまで経ってもこの広告収入というね、この考え方。
消えないですね。
消えないね。ね。
だからビジネスしてる側だとそんなに儲からないんですけどね。うん、広告打って。まあやらないよりやった方がいいっていうことなのかもしれないんですけどね。
まあここも
人が集まるサイトはやっぱ往々にしてその広告収入で媒体売りっていうのはよくやることだからね、今はね。
そうそうそうなんですよ。
まあその人を集めて、特にネバまとめとかもそうでしょうし、それこそね、今回閉鎖したようなところも全部そうだったと思うんですけど、それぞれのターゲットに合わせてそのターゲット層のこの何万人が来てもらうだけで、企業としてはまあそれをプラットフォームとして提供している企業としては、まあ、ある一定の広告収入が入るから、それでいいかな、みたいな。あとはもう適当に内容を書いときゃいいんじゃないの？人をどうせ集まってるでしょ？みたいな。そんなところもあったんじゃないかなと思うんだけどね。
まあ、なんかそうだね。この広告収入って、真剣味が少ないよね。
うん。
例えば、僕なんか結構製品開発なんかしてるやつだと、この製品を使って、うん、命に、影響が出るような大怪我とかされたりしたら、まあ大問題だっていうのがあるから。
まあ製品はそうだよね。
そう、そういう、うん、そこでお金をもらったりしてるわけで、やっぱり気をつける、最大限気をつけるっていうのはあるんだけど、広告収入ってなると、うん、ね、クリックしたから誰か知りましたみたいなことないからね。基本
ないよね。
そう。
まあ平気で、だから効果のない薬とかも平気で進めて、
うん、
別に進めた側は別に責任取りませんよ、うん、みたいなね。
今ならこの
信じるか信じないかはあなた次第。
うん、そう。
なるほどな。まあちょっとその辺の意識改革みたいなものとかビジネスモデルの再編っていうのがまあ今後あるかもしれないっていうところになりますね。はい。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ではですね、今日早速と言っても結構時間が経ちましたけれどもコーナーに入っていきますけれども、今日はかけらじタイムズ、これ馬馬さん。はい、今年最後。
そうですね。
かけられてタイムズです。
あ、今年最後になりますか。
はい、まんまさんにとって。
じゃあその最後をね、はい、飾るにふさわしいテーマを選んだんですが。
うん。
カジノでいいのっていうことでですね。カジノ法案が、半ばすごいスピードで成立してしまいましたということなんですが、まあこれ、中身一体どうなってるのとか、はい、いつ頃からそういうのがスタートして、一体何が起きるのっていうことについてちょっと触れつつ、まあ3人で、議論していきたいなと。
なるほど。
思います。
このなんかテーマ名が、〇〇、なんでナイトントやみたいな、そんな感じに近い感じしますけど、
ね。そう
全然違いますか。まあでも、疑問系は、疑問系っていうことはあってますけど。
ちょっとうちはネタになってみました。はい。井戸端カオスは、これホネストさん。これも2016年最後のホネストさん、井戸端カオスになりますけれども、何でしょう。
あ、あの、その最後って言われても別に最後がないんですけど。女子力がないっていうワードを聞きますよね、よく。
あ、
うん、ね、普通の会話
よく。女子力高いよね、とかね。
そうそう、女子力高いよね、とか。うん、私女子力なくて、みたいなことを言う話を聞いてて、僕、ずっと疑問に思ってたんですよ。
うん。
まあ、一度取り上げたことありますけど。
うん。
女子力って、何なの？
そうだね。なんか昔同じような話をどっかでしたような。
やりました
よ、うん。そうだよ、
ね。でもあの時は女子力ってこんなことだよねみたいな説明をしたんだと思うんですよ。
うん。
女子力って言うけど、もう本当にそれって今の時代女子力で留めといていいの？それって、もう、男にも備わってるもんなんじゃないの？というですね。
はい。
まあ、そんな話を今日はしていこうと思います。
なるほど。わかりました。早速ね、今日は結構ライトな感じで話せる話題が多いかなと思います
ね。まあでもそれか後半はもしかしたら大炎上の、
大炎上
か、ね、女性全員を敵に回す可能性もなきにしもあらずということで。
はい、まあちょっとどうなることやら楽しみにしてください。はい。はい、では早速かけられるタイムズから参りましょう。
はい、ということで、
はい、
今日はね、かけらじタイムズは、カジノ法案成立についてを、ちょっと、取り上げたいと思います。まず、カジノ法案がですね、12月の14日夜の衆議院の本会議で、自民党へ、日本維新の会の、賛成多数ということで可決されましたと。
うん。
で、その後、まあ、参議院の方でもですね、ギャンブル依存症対策、が明記されるような修正なのが行われて、もう一回だけちょっとさ、衆議院で集まったんですけど、また15日未明、衆議院本会議で可決で、もうこの法案成立しましたということで、うん、どうなるのっていうと、法律の施行後1年以内をめどに、規制基準や必要な対策を盛り込んだ実施法案を策定、っていうのがスタートしますので、まあ、一番めちゃくちゃ早くに行けば、おそらく東京オリンピックに何かしらの形で間に合わせてくるんじゃないかという、そんな感じになっておりますと。
うん。
いう感じなんですけれども、このお二人はカジノ法案の概要っていうのはご存知でしょうか？簡単に言うとカジノ法案成立したらどうなるのっていう、そういうお話になるんですけども。
これは私結構ニュースを見てまして、なんとなくは、
はい、
把握をしているつもりなんですけれども。
なんか結構あれをあれをという間にね、決まっちゃった感じはありますよね。うん、
まあ僕が最初ちょっと調べてというかニュースで見て思ったのは、
はい、
最初思っていたほどカジノカジノってわけじゃないんだなっていうね。
あ、そこなんですよね。はい。これ、
はい、
正式名称で言うと、IR 推進法案といって、
うんうん、
この IR っていうのは、統合型リゾートを英語で言った、表記なんですよ。
うん。
うん。
要は、統合型リゾートを推進しましょうっていう法案の中に、そのリゾートって何っていうところで、例えば温泉があったりとか、映画が見れたりとか、そのアミューズメント的なことを、プラス、まあ、そのカジノですよね。
うん。
ゲーム性のあるもの、まあ、海外の人に受け入れられやすいようなものを入れることによって、まあ、要はその海外からの観光客に対して効果的に、活動していこうじゃないかと。いうことで、さらにそれを東京オリンピックに合わせることによって、まあ、東京っていうかね、その日本の、まあ、その経済成長を一気に促進させようぜっていうのが、で、そして俺すげえめちゃくちゃもう仕事した今までの総理の中で一番だわっていうふうに安倍さんはなりたいというような、
うん、
雰囲気が漂っているということですね。
うん。
はい。なので、カジノだけを取り上げた法案ではなくて、まあ、その海外客から、なおかつ、まあ、国内の人ももちろん、含めてなんですけど、そういう統合型施設の中でたくさんお金を使っていって、まあ、経済を潤わせましょうね、みたいな感じの一環です、というようなお話ですと。全体感で言うとそんな感じになってます。
うん。
ので、賭博をね、どんどんやっていこうよ、とかいう話ではないですよ、というところではあるんですが、ポネスさん、懸念的なところももちろんあると思うんですけれども、
はい。
オネソさんが考えるこのカジノ法案の懸念事項っていうのはなんかあったりしますか？
カジノ法案の懸念事項ね。
はい。いいことばかりじゃないよと。まあこれね、海外客たくさん来てくれてお金がたくさんね、もらえたら、日本の経済大国としてまたね、
うん、
アメリカに次いで2位というところに行けるわけですけれども。うん、
そうね。まあ僕は別にいいんじゃないかなと思って
る。そうですか。
申し訳ないけどね。
はいはい。
今日はこのカジノってどうなのっていう話をするにあたっての件で言うと、ちょっと僕はもう、別にいいんじゃないのっていう方になってるんですけども、わかりますよ。反対意見が出るのももちろんわかります。っていうのは、その、なんか、よく、カジノをね、日本に作ると、ギャンブル漬けになって、人生が壊れる人が増えるんじゃないかとかさ、その、カジノの周りは治安が悪くなるんじゃないかとかさ、なんかそういう、こう、カジノができた周りの周辺の人たちはどうなるんだろうみたいな話が、されるわけでしょ？
うん。
あとはそのカジノを建てる場所にもよりますよ。まあ今いろんなところで議論されてて、誘致をどこがするかみたいな話もされてますけども、まあそれが、できることによって、その場所によってもね、東京の近くに作るのか、それとも大阪付近に作るのかで、まあ印象も全然変わってくるわけですから、まあそれでいろいろ、じゃああっちにやった時に盛り上がる人とそうでない人のこの熱がね、まあいろいろこうばらけたりもするんだろうなっていうような、
うんうん、
まあそんな意見はなんとなくは聞いてますけど、僕はいいんじゃないと思いますけど、
まあその反対派の人の中にはもう本当にこう無法地帯でね、どんどんどんどんカジノができちゃうのって乱立しちゃうのっていうと、うん、まあ一応そういうわけではなくて、一応ちゃんと国から許可を得た、認可を得た、民間企業、ね、まあ事業が、はい、そういう施設を建てて、その中でカジノやっていいよ。一時的にそこは本当は賭博は法律で禁止されてるんですが、
うん、
そこだけはいいよっていうような感じで進めてるらしいんですね。
はい。
まあ、とはいえ、ね、認可さえされれば、怪しい人たちで、カジノを回すっていう可能性がやっぱりあったりはしますよね。なので、反対派というか、まあ、ちょっと懸念としては、一つ目が、まあ、ギャンブル依存症みたいな形になってしまって、抜け出せなくなって借金地獄に陥ってしまう人が出てくるんじゃないかということと、まあもう一つはその治安ですね。まあそういうところをやろうとする方々の印象で言うと、確かにそのカジノとかって裏になんかこう、ちょっと悪いボスみたいな人がいて、よくその映画とかで戦うシーンが出てくるみたいな。
もう
勝手なイメージ。うん、なんかそういう
イメージ
だ
よね。
うん、イメージありますよね。
オーシャンズイレブンとかね。
そうそう、なんかラッシュアワーとかね。なんかああいうの、なんかこうカジノの裏にボスがいて、で、なんかもう、万札が、パラパラパラパラみたいなね。
そうね。
勝手なイメージ。勝手なイメージ。
勝手なイメージだよね。それ結構なんか、トランプとかもそういう系統の人なんじゃないかな、みたいなイメージはあるよね。
もう、ザ・カジノみたいなね。
ね。
カジノ
なんかイメージはあるわ。
ありますね。うん。まあ、そんな感じなんですよ、と。
うん。
はい。で、まあ、賛成してる人ももちろん、結構いらっしゃって、もともと法案のり、目的が、海外の旅行客とかに向けてそういう施設を作って、経済的にすごいプラスになるんじゃないかと。いうようなところ。
うん、
あとは、そういった新しい事業に、参加できる企業が増えるので、日本人の雇用もつながるわけですね。
うん。
まあそういった意味では、なんでしょうね。必ずしも反対だけじゃないよというところになってますと。
うん。
なので、反対派と賛成派それぞれの言い分が非常にわかる状態。になっているのでどうなのかっていうのはあるものの、一応その法案としては可決という形になっているので、まあとはいえ始まっていっちゃいますよというところですね、
うん、
はい。まあただその反対派の意見からしたときに、ギャンブル依存症と治安の悪さに対する懸念、
うんうん、
これについてどうね、対策していけばいいだろうっていうのも一応賛成するんであれば、反対派の意見に対してある程度ね、こうやったらいいと思うよっていう意見を出してあげた方がいいと思うんですよ。
うん。
うん、例えば、そのギャンブル依存症だったら我々3人、まあ、なったことないと思うんで、ちょっとね、なんとも言えないかもしれないんですけど、うん、これは、例えばどういうふうにしたら、ね、いいと思いますか？
で、思うんだけどさ、
はい。
なんでカジノになった途端にギャンブル依存症の話をするのっていうのが。
そう、それはね、もう昔からそうなんですよ。なんで、もともと日本って今公営ギャンブルってあるでしょ？ あの、経協定とか、そういうやつ。うん、あれって
協定もそうだし、まあ、競輪、競馬。
あ、そうそうそう。
で、ね、パチンコ。
で、あれ、あの、パチンコは公営じゃないんだけど、
あ、公営じゃないか。
そう、公営ギャンブルっていうものは不況なんです、今、日本は。どんどん協定とか潰れてってるんですよ。
はいはい。
なのに、ギャンブル依存症増えてますみたいな報道してるじゃん。
うん。
あれなんでって、まずそこが全然話食い違ってるよって、まず思うんですよね。で、
いや、そうなんだよな。
で、あとはグレーゾーンがパチンコ。
まあまあまあ、
ね、パチンコは見えない。これ、パチンコ反対法案とかも、ね、ちょっと出たりしてますよね。
うん。だ、なんか、そう、ギャンブル依存症をどうするかっていう観点から言うと、まだカジノってまだ管理されてるから、そこまで懸念が大きく膨らむことはないんだと思うんですよ。例えば、それは治安の問題と同じように、身分証明をきちんと出させるとか、あとは所得、マイナンバーが今あるから、マイナンバーで所得がある程度わかるから、まあ、これ以下になったら使えませんとか、そういう管理をしていけば、いいんじゃないかなと。で、カジノって、ホネソさんとかもなんか、ロサンゼルスとか行ったことあります？なんか、出張でチラッと。
そうですね。ラスベガスとシンガポールには行ったことありますね。はい。
結構、警備員があちこちにいて、なんか、怪しいことしてたら、呼び止められるとか。
いや、そうそうそう。だから、
ありますよね、結構。なんか。
僕は実際に、その、シンガポールでも行きましたし、ラスベガスにも行って、それぞれの違いっていうのはやっぱあるわけですよ、うん、カジノ。
はい。
で、ラスベガスなんかはね、もう街全体がカジノじゃない。もうホテルの1階は大体カジノなんですよ、うん、どのホテルも。で、だから、入るときに身分証なんて、まあ、提示する必要はないんです、うん、基本的に、うん。ラスベガスはね。
うん。
はい。
で、そのままホテルとして入って、で、もちろん、あそこは21歳以上だったか、もうちょっと上だったか忘れましたけど、アメリカは、20歳以上じゃないのよね。
うん、
もうちょっと上にならないと、カジノでは遊んではいけないです。しかも、一人で入ってても、すぐ捕まりますっていう、うん。そんな状態なんですよ。うんうん、で、提示をお願いされれば、絶対にそのパスポートを見せなきゃいけないし、っていうような、まあ、そんな中で行われている、まあ、ギャンブルなので、まあ、治安は悪くないですよ、正直。うん、まあ、街の治安はまた別の話よ。それはもう、そのアメリカの国としての。
まあ、賭博関係なくね。うん。
うん、まあ、だから別に、その、カジノ場の中がどうこうっていうこともないし、その中の、要はホテルの中身がどうかって言っても、うん、もうホテルの中もすごく綺麗で安全のイメージですよ、僕が行った時は。うん、だから、そういう状況だし、逆にその、一方でシンガポールね。シンガポールの、カジノは入るときにもう全員チェックなんです。
うん、
そのパスポートから何から、うん、全部チェックして OK だった人しか入れない、
うん。
っていうような形なので、そこもちゃんとね、全部整備されてて、あと地元の人が何だったのかな、入れないんだったか、なんか規制があるか、なんかそんな感じの、
ね。あ、完全に。観光客向けみたいになってる、
うん。そうそうそうそう。観光客にいかにお金を落としてもらうかっていうような、ね、うん、形で運営されてたはずなのよ。シンガポールは。
うん、なまあ日本もちょっとそれになる可能性もちょっとややあるらしいは、うん、らしいですけどね、はい。はい。
だから、それぞれの、なんだろうな、今までもうカジノを運営してる国はそれぞれあるわけですから、
うん、
そこの運営の方式をいろいろ学ばせていただいて、こういう風にやるとこんないいことメリットデメリットありますよっていう話はもう聞けるわけですから。日本が初めてじゃないわけですから。
うん、
そこの知見を日本がうまく取り入れて、日本オリジナルの、方式として展開をすれば、うん、僕はそのギャンブル依存症の問題であるとか、なんか周辺のその治安の悪さみたいなところの問題はすぐに解決できるんじゃないかなとは思いますけどね。
もう全く同じような意見で、もうホネスさんに全部言ってもらったんですけども、うん、まあ私はマカオのカジノに行ったことがあるんですけど、マカオはチェックなしなんですよ、うん、確か。
ああ、はい。
割と行ってますね。
ええ、いや。
いや、その場に行ったら、まあ行かず
に。その場に行ったら観光でね。
何しに来たんだって感じがね。
でも、やっぱね、土地土地土地で、やっぱりその収益の得方って違っていて、まあ、うん、 カジノ主体で設けてるところと、カジノも含めた、この今回のインテグレーティッドリゾート、統合リゾートで設けてるところ、二つあるんですよ。うん、で、はい、日本は、どっちかっていうと、後者。カジノ単独で設けるわけじゃないっていう感じなんで、はい、まあ、その後者の、まあ、シンガポールだとか、ロサンゼルスだ、あら、ロサンゼルスだか。あの辺の
と
か
も、ね、
あ、ラスベガスか。ラスベガスから。
紛らわしいですよね。
学んでいけばいいかな。逆にマカオはカジノで設けてるようなところなんで、ちょっと違うかなと思いますけどね。ま
あ、ちょっと日本も、うん、国もね、その、カジノ単体で見たときに全体、世界全体で見ると経済って縮小傾向にあって、
うん、
アジアでいくつかあるけど、あんまりうまくいってない。うん、で、まあ、アメリカ一強くらいじゃないですか。
うん、
それで言うと、ダントツに高いのはアメリカと。
うん、
もしかしたら、ドバイとかね、あの辺もすごいなんかやってそうな感じはある、イメージはあるんですけども、まあ、それでもまだ、全体的な縮小傾向にあるよって中で、なんで今カジノなのっていうと、そのカジノじゃないんですよと。うん、全体でお金をたくさんペイしてもらいたい。時に、海外の方いらっしゃった時に、ここカジノねえのっていう感じになるから、
うんうん、
あると嬉しいのかもしれないよねってなって、じゃあ、まあ、こう限定的にそういう施設では、許可したところだけ、OK にしましょうかっていうことがやりたいっていうのと、
うん、
その急ぐ理由については、まさに東京オリンピックっていうのは一番大きいと思って、
うんうん、
これ東京オリンピックなかったら別にここまで急がなくても、過去にも何回かこの話って出てるんですけど、法案通らなかったんですよね。
うん。
そんなに急いでやる必要ないでしょみたいな。あとまあ、その反対派のこの意見を、もう、こう、蹴散らしてでも通すってほどのモチベーションが多分そっちの時に、そのね、与党になかったんだと思うんですけど、うん、今は東京オリンピックに間に合わせて、一気にもう経済大国になろうぜと。うん。いうようなね、思惑があるものですから、それでちょっと急いだのかなっていう気もしますと。
うん。
まあね。
いうイメージがありますね。で、まあ、お二人の意見も汲み取ると、反対派になっているギャンブル依存症の問題についても、まあ、しっかり、カジノ側が運営を頑張ること。あとは、そうですね、結局個人の問題で、自己責任じゃないですか、お金をいくら使うって。
うん。
だから、そこは個人で、なんかこう、その場所のせいにするなよっていう雰囲気はありますよね。なんかここにカジノがあるから俺がダメになったんだとか言われてもそれって人のせいにしていて、
ただその反対派の意見もわかるっていうのは、
はい、まあ、
その個人のね、采配、お金がいくら使って自分の上限がいくらでっていうのを管理するのはもちろん個人なんだけど、それで自己破産とかした時にね、国が結局その分をこう肩代わりしなきゃいけなくなったりもするわけじゃないですか。一部ですね、
うん。まあ税金でね、はい、その辺が
現
れたり、生活保障とかですよね、
うん。そういう人がどんどんどんどん増える可能性が出てくるんじゃないのっていうようなことを多分反対の派の人は言ってくるとは思うんですよ。
まあ、そうすると、はい、そうだね。ごめんなさい、話をぶった切っちゃってあれなんですけど。
いや、いいですよ。
いいですか？はい、今、やっぱパチンコとかその、すでにあるギャンブルをですね、うん、どうするっていう方に、舵を切った方が、うん、今いるギャンブル依存症の人を少なくするっていう意味では有効なんじゃないかなと思うんですよね。その舵を批判するんじゃなくて。ま
あ
ま
あ、今あるのが、どっちかというとグレーゾーンギャンブルじゃないですか。
うん、
はい。
ギリギリ、非合法なんだけど、なんかこうパチンコだとしても直接お金に変えなくて、一旦景品に変えるっていうの
が、ね。そうそうそう、あれもね。
ギリギリやりくりしてる。うん、で、こういうのよりも合法ギャンブルでカジノがありますって、堂々と入れますっていう方が、みんな割と好き好んで入ってくれたら、徐々にそのパチンコのね、ニーズが薄まっていく可能性はやっぱあるわけで、
うん、
そうすると正しいものが最後に勝つみたいな感じに、まあその、ね、カジノが正しいって言ったらあれ、語弊があるんですけど、その法律で、禁止されてるされてないってめちゃくちゃ大きいんですよね。
まあ、グレーではない。
合法ですと、
ね。うん。
そうなんですよ。合法ですよっていうものに対しての活動が、それで経済が潤うんだったら、それって正しいんですよね。社会としては正しいんですよね。
うん、
う
ん。
そう、善悪はどうかっていうのはまたちょっと別の議論があるんですけど。だからまあ、法律上はもう問題ないんですっていう話になっていって、まあ、海外の方がたくさんいらっしゃると。いう感じで、うん、まあ、うまくね、回っていけば、その、今まであんまりに、東京になかったような娯楽施設が急にパンで出てきて、
うん、
で、カジノの中にね、あるわ、 カジノだけじゃなくて映画館だったりとかいろいろゲームができるところとか、
うんうん、
あの、まあ、VR が使える施設だったりとか、うん、今後いろいろ出てくると思うんですよ。うん、その技術をね、高めるような。そういうところにの推進によって、あのメーカーとかでね、いろんなところに、その、ニーズが生まれていくというので、うん、まあ、プラスの話もたくさんあるから。
そうですね。
はい。ただその反対派で出てる意見も無視できないから、こういったものに対しては、注意深く対策を考えていくっていうのも、まあ、うん、やっぱり必要は必要で、単純に無視だけしていくと、やっぱり悲しい人たちが、まあね、続出する可能性もありますので。
そうですね。
はい。まあそういったところは、反対派の意見って言ったのも真摯に受け入れつつも、あの、治安の問題とかね、そういうのはもう、あの、徹底してやっていきましょうと。まあ、それがもしできないんだったら、それはその時みんなが国に対してもう文句言いまくると思うんで。
うん。
うん。
でも、なんだろうな。まあ、今回どちらかというとその IR 推進法の中でもカジノの部分というのが、まあ、大きく取り上げられるケースが、もうほとんどですけれども、はい、やっぱりこの、本質として IR 推進法は、もう、それ、周り、まあ、先ほど、うままさんがおっしゃったように、周りのね、周辺の観光施設だったりとか、いろんなそのホテルだったりとかっていうようなところを、一つにまとめてドンと、まあ、どっかに構えるわけですよね。で、
はい、
まあ、おそらく、今、まあ、候補として上がってるのいくつかありますけど、僕、個人的な意見でいくと、多分大阪になるんじゃないかなと思ってるんですよ。
夢の島とか、ユニバーサルスタジオとか、あの辺の近いところですか？
うん、そうです、そうです、うん。あの、埋め立てして建てるっていうの話もありますんで、うん、大阪が一番、まあ、もともとね、橋本知事が、元知事が、いろいろ話をしてたというところもありますし、まあ、大阪が一番有力なんじゃないかなと、個人的には思うんですけど、そうなれば、そこら辺の雇用が一気にね、取れるっていうところもあるし、まあ、そういう点、プラスの面も、反対派の人たちは否定できないと思うんで。
まあ、
逆に
ね、あと、なんかみんな観光の話をしてますけど、結構ね、これアカデミックな学会とか、うん、そういうのも、うん、カジノがあるところに、こう、うん、学会やったりするケースって結構あるんですよね。
あります。
この国はカジノがあるからとかね。なんかそういうアカデミックな、あの、会、なんていうかな、そういったイベントも開かれたりとかって、まあ、プラスの面はあると思うんですけども、うん、まあただ、やっぱり本当に結構今ってカジノいろんなとこに乱立してるんで、
うん、
日本に作ったところで本当にどれくらいの効果あるんだろうか。
まあね、
そういうところ
で。中国は近いからね。
うん。まあ、いくつかやっぱそういう部分での懸念点もあるので、まあ安倍さんね、あの東京オリンピックまでに例えば任期終わったとしてさ、あの、うん、それでポイって投げちゃって、次に引き継いだ人が全然うまく運営できないっていう風にならないようにはしてほしいんだ。
それはやめてほしい。
そう。
そうね。
うん。
うん。っていうのはそうありますよね。
だからもう、あれじゃない？日本のカジノでもらえるのはお金じゃなくて、伝統工芸品を配ればいいんじゃないもん。
そう、あのね、そういう感じで、ちょっとね、他のカジノと違う日本オリジナルの部分を出してほしいよね。うん、日本で作る
から。僕はそれを、期待してるけどね、うん。そういうのもあっていいかな。だからお金ばっかりに変えるんじゃなくて、うん、お金も変えられるけど、日本の、その、文化に触れ合えるものも、にも変えられます、みたいな。
まあ、あとは、ゲーム内容も、カジノっていうとどうしてもラスベガスとか、ああいうの、こうスロットとか、トランプとかだけど、うん、もう、座敷があって花札とかね。なんかそういう、そういう、
それは、
そう。
ぜひぜひやって、
それやってほしいよね。
うん、要は、かけて、誰かが勝つ。で、うん、誰かは払うっていうような仕組みさえあれば、基本的に成立してるんで、うん、カジノって。
だから、お座敷、まあ、京都、まあ、大阪に作るんだったら京都近いですから、うん、お座敷遊びみたいなね。
う
ん、そんなのを取り入れながら。
まあ、でもその風情がどうとかね、いろいろ反対はありそう
だな。
まあまあ、
でももともとさ、
バランスよくね、うん、一番いいところをね、こう、うん、なんでしょう、とりあえずね、やらないっていう決めずにね、作ってみるっていいと思いますよ。
うん、まあそうですね。
で、なんか一回、ちょっと全然関係ないですけど、スペースワールドってやっぱり、ダメだったじゃないですか。
ああ、なんか最近閉
鎖が、ね、来年なくなっちゃう。まあ魚をね、なんか下に埋めてなんかっていう、ね、よくわかんない、あれなんですけど、その取り組みの発想までは、ダメとは僕は思ってなくて、うん、その後で、あれ別に模型とかでいいんじゃないとかっていう議論でやればいいと思っていて。うん、
いや、あれでもね、
ああいうのって。
なかったら、多分、復帰してた可能性はあったよ。
そう、持ち込む、うん、まあ、でも全体の収支がもうダメだっ ったんじゃないですか、ね、確か。あの、魚の失敗だけじゃなくて。
まあ、それを、まあ、多分回復するためにやったんだろうけども、それもダメだったからね。
そうそうそう。で、最近その、ネットでちょっとそういうのがあると、まあ、ここダメでしょっていうになって、萎縮させちゃう系なんですけれども、うん、日本人どんどんね、そういうのチャレンジして、ダメだったら、まあ、その、速やかにね、別のことを考えるとか、
うん、
っていうふうにして、失敗もしてもいいから何回もチャレンジする癖を、あの、海外に見習ってね、やるべきだと思うんですよね。
うん、そうですね。
っていった意味では、今回の法案って、あの、ちょっと半ば強引にね、可決されてしまったことによって、みんなこう不安だったりとかいろいろあると思うんですけど、まあもうこれ可決したのしょうがないんで、
う
ん、
そうだね。
まあ、じゃあその、正しく運営していきましょうよと。一回それでやってみて、うん、なんか変な感じになったり、治安が悪くなるような感じでどうしてもダメだったら、あの、規制するなり禁止するなりしましょうよっていうふうに、次へ次へって考えをこう巡らせていく方がね、あの、建設的だと思いますね。
そうだね。で、今回法律の大きな枠組みだけが決まって、詳細はこれから決めていく。
中身まだ、はい。ここからのなんか、うん、なんとか室みたいな、多分ね、安倍さんが作って、
うん、
その中で、やっていくんですよ。だから、うん、あの、天下り先また増えちゃうんですけど、
うん、
まあね、それもあってみんな、その、国会議員はね、それはもう満場一致じゃとまで言わないものの、
まあまあ、そうですよ、
ね。あの、もう北国ですから、彼らも。っていうのはありつつもね。まあ、最終的にみんながね、ウィンウィンになればいいんじゃないっていうのは。
だから、ギャンブル依存症になった人は、もうその IR の施設の中で、ギャンブル依存症になった瞬間に働かせればいいんだよね。
はい、あ、そうそうそう。そこでバイトすればいい
し、ね、
そうそうそう。
そっちの方から。
そしたらもう絶対にその人はお金に。安直に。困らなくなる。
まあ、マジで困ってる人からするとふざけんなっていうことになってるかもしんないけどね。まあ、ね、まあ、まあ、あの、我々さんにはそんな感じで、割とそこまでね、あの、この法案に対して、あの、ネガティブではないよっていう相違になったので、じゃあ今日はね、この辺で締めくくっておきたいと思います。お二人ともありがとうございました。
はい。女子力
なんです。どうしたんですか？いきなり。
初心テンションが。あの、カジノで負けたかな？
負けた。いや、ま、負けてないですよ。シンガポールでは勝ちましたからね、逆にね。今日はですね、まあ、井戸端カオス、女子力ということで、お話をしていきたいと思うんですけど。
はい。
お二人は女子力は、ありますか？
まあ、僕多分絶対ないですね。
グリンチさん、女子力はどうですか？
女子力、そうですね。まあ、弁当男子なところは女子力があるのかもしれませんね。それぐらい。
もうよくわかんないね。弁当男子って言ってるのに女子力って意味わかんない、
ね。まあ、そうですね。
まあ、その女子力というのがですね。まあ、言葉としてあるわけですよ。日本には今。うん、
はい。
で、女子力、昔ね、駆け上がりラジオでも取り上げました。取り上げたのは、グリーンティーさんだったと思うんですけど。
なんかそんな気がする。何それ美味しいのみたいな、そんな。
あ、そうそうです。
あ、そうなんだっけ、う
ん、あの、2012年のね、11月10日配信。
あ、も
う冬にやりがちなんですね、女子力ってなんか、ね。4
年前。
そうですね、4年ぐらい前。
ちょうどあれだね、クリスマスが近づいてくるよ、みたいな時に一回やってた。
あ、そうです、そうです。
そんな感じだった、
ね。その時期ですね。はい。かけらじ聞いて女子力アップ。何それ美味しいのっていう井戸端カオスで、やらせていただきましたけれども、クイーンティーさんがね。
うん、
まあ、それとはちょっと、まあ、観点が違うのか、同じなのか、わからなくなりますが、今日はその女子力って、なんやねんっていう話というよりも、
うん、
まあ、女子力はもうあるとしようと、前提として。
まあ前提をじゃあそこで一旦、
はい、一回上げとく、
分かった分かった、
認めつつ、
はい、一旦4年経って女子力は認めようと
譲ったってことですね。
この世の中に女子力というものがあるという前提に立ったときに、そこでもう一回女子力とは何かというのを蓋開けてみましょうと。
はい、ね、はいはい。
じゃあ女子力ってなんだろうって蓋開けて、でもそれって女子力なのっていう話をですね、今日ちょっとしていきたいと思います。
ね、女子力高いよねって言われてるけれども、
うん、
いざそれ、じゃあ具体的に何って聞いたら、うん、それって別に女子力高いとは一概に言えないんじゃないかっていうことがあり得ますよってことですか。
そういうことですよ。もう馬場さん早いですね、うん、話がね。
なんかあれですか、
逆になんかまとめちゃったみたいな、
うん。あの、 なんか数学でそういうのやりましたね。配理法とかなんかそういう。
あ、そう、配理法みたいな。
数学的機能法みたいな。
あ、そうそう、機能法。まあそういうことです、そういうことです。
はい。
女子力があるという前提に立ってね。あったと仮定したら、それは、まあ、性なのか違うのかっていう話ですよね。今日は。
ある、何々であると仮定をすると、何々に矛盾をする。よって、この、
そうそうそう。
命題は、
女子力を否定していこうと。
そうそう。
そういうこと。
まあ、仮定法ですね、仮定法ね。
仮定法ね。
数学的機能法とかね、ありますけどね。で、これを、まあ、今日話すにあたって、なぜそんなことを思ったかっていうところをね、ちょっとお話ししますと、
うん。
あの、僕、いろいろこう、ラジオをするにあたって、まあ、流行り物通信簿もやってますんで、最近メモを、もう、気になったことがあったら、とりあえずメモを取るようにしてるんですよ。
ああ。
いいじゃないですか。はい。
うん、単語をね。うん、この件、みたいな。こういう件、みたいな。うん、もう取ってるんですけど、その中にですね、こんなメモがあります。ちょっと読ませていただきます。長いメモですけど。
はい。
料理ができるのは、果たして女子力なのか。家事洗濯掃除ができるのは、もう女子力なのかと。これは女子力じゃなくて、もはや人間力なんじゃないのと、今の世の中。
どっちかっていうと、生活力ですね。
そう、生活力。まあ、人間たるものが、すべての人が行うことのできる能力であるべきなわけですよ。これは。うん、ね。生きていく上で必要な、この力というものなわけだから、料理ができない女子は女子力が低いじゃなくて、人間力、生活力がないって言った方が正しいんじゃないのっていうメモを書いたんです、僕が。
それいつ頃書いたの？
最近です。
あ、最近ですか。
はい。
そういう意図としては、人間力っていう新しいあれを定義していきたいっていう。
いや、そういうわけでもないです
。女子力とか、じゃなくて女子力じゃねえじゃんっていう感じっていう。
そうそうそうそう。女子力があると仮定してね、女子力まだ紐解いてないですけど、よく僕たちが聞く女子力って、料理ができる、ああ、女子力高いねって聞くじゃん。
代表例、うん、そうそうそう。代表例ですね。
聞くでしょ？あと、家の部屋が綺麗、ね、あ、可愛い部屋にしている、あ、女子力高いね。で、そこで疑問に思ったわけですよ。え？それ女子力なの？みたいな。
まあ、とりあえず、よくわかんない単語だけど使っとけっていう、そういうノリだよね。うん、
そうなんですよ。
なんでも、人間力が、あ、これ部分集合みたいな感じになってて、
いいですね、
人間力が女子力の方が全体なんですよ。
そうそう。
うん。これはね、そしたらじゃあ男が、掃除がすげえできる、料理がすごくうまいっていう、うん、なぜか女子力高いよねって言われちゃうことに対して、ちょっと僕も、うん、あれって、あれってはなりますけどね。
うん、そうなんですよ。それ、
なんか、ちょっと女の子じゃないんですけど、みたいな。
うん。
かつ、女子力高いって言われて、うん、嬉しくないっていうね。なんかありますよね。
いや、そうなのよ。
まあ、女子じゃない
から
、ね。
まあ、もちろん、コミュニケーションとして、照れますけど、そういう風に言われると。うんうん、でも、本質的には何も嬉しくはないかなっていう。はい。
今、グリーンティーさんなんか言いかけましたけど。
いやいや、まあ、女子じゃないから、言われても。
そうそうそう。女子じゃないからね。そうなんです。まあ、これはあくまで男子からの意見かもしれませんけども、うん、これはね、何につながってくるかっていうと、もういきなり大きな話になりますけど、男女平等ということを歌ってるわけですよね。昭和の中盤ぐらいから。
うん。
終わって。なんか、女性は家に入るもの、男性は働きに出るものっていうような、それまでの考え方を改めて、いやいや、女子も活躍する時代でしょ、と言われるようになってですね、もう何十年が経ってるわけですよ、日本っていうのは。
うん、
でね、そこでいろいろ考えたわけです。最近の世の中、なんか晩婚化、晩婚化って言ってるじゃないですか。
うん。
晩婚化の原因って、もう当たり前かなと思うんですよ、僕は。この今の世の中で。
うん、
に、はい。た、ね。その、女性も働き、男性と同じように働ける時代、ね。それをすることによって、どういうことが世の中に起こってるかというとですよ。女性が働く。まあ、女性が働くということで、自分で稼ぎが、まあ、持てるわけですよね、女性は。
まあ、生活する分はね、自分で確保できるようになると、うん。はい。
自分で生活する分のお金は自分で、確保することができるようになったわけですよ、女性は。まあ、それまでの日本でどうだったかというと、男女、まあ、夫婦になった人は、お互い持ちつ持たれつって夫婦生活を送ってきてるわけじゃないですか。男は、ね、家事なんかするもんじゃない。外に出てお金を稼いで家の主であるべきであるというね、
うん、
古き日本のな慣習というか、まあ、そんな風習でやってきたわけですよ。ただ、一方で、家の家事はできない。お父さんは食卓で座って新聞広げて、まあ、冒頭ありましたけども、
スマホ
ね、威厳を保ってね。うん、そして座って、奥さんが作った料理が出てくるのを待つ。あとはそれでむしゃむしゃ食べて、一言も喋らずに、最後、ね、風呂入って寝るみたいな。
飯風呂寝るの世界だね。
そうそう、飯風呂寝るみたいな。それがいいとは言いませんけども。まあそんな威厳のあるお父さんと優しいお母さんは、まあ働きに出ずに家のことを全部きちんとやって、掃除洗濯でお父さんが一生懸命働いて汗水垂らしてきたそのお洋服とかを洗濯して翌日も気持ちよくこう仕事に行けるような環境をね家で作ってあげる。まあその世の中って男ができないことをまあ女性が補完し、女性ができなかったことを男性が補完して夫婦家族というものが出来上がってたはずなんですよ、その時代は。
うん。はい。
で、一方今の時代。もう女性自立します。で、女性は自立して、まあ、家事できる。洗濯別にできる。で、お金も稼げる。もうそしたら自分の生活の中に何か誰かに補助をしてもらうっていうことが必要ないっていう人が増えてきてるわけですよね。
うん。
まあ、女性として。一応、ビジョンとして出産はあるんじゃないですか。どっちも。まあまあ、
そう、出産はあるんですよ。だから女性側からしたらそうじゃない。はい、出産もいつか子供持ちたい。でも、まあ、20代のうちは働いておきたい。
そうそう、出産を間近に考えるまでは、
うん、うん。
まあ、
本当に本日さんの
一人でやっておきたいと。
そうでしょ、うん、そうでしょ、うん、そこから何が起こるかっていうと、そう、女性がその時期、そうだ、私は一人で稼げるからいいやっていう考え方になると、その分、その女性と、付き合う可能性、結婚する可能性のある男子も、その期間は、まあ、自分でやらなきゃいけなくなるわけですよ、全部。
うん。
ね。そうすると今度はどういうことが起こってくるかというと、男性側も自分でお金稼げます。家事、掃除、洗濯。自分で全部できます。あ、自分でやった方が楽だから、もう全部自分でやっちゃおうっていう人が一定数出てくるんですよね、今の世の中。
うん。
で、なんか40代になっても結婚しないで、いや、僕全部自分でできるからっていう人が増えてますみたいな報道もありますけど、まあ、今の世の中そうなってきてるわけです。まあ、それが悪いっていうわけではないんですよ。
うん。はい。
そうなってきてる中で、晩婚か晩婚かって言われるの、当然じゃない。で、しかも、男性ってまあ、自分勝手でですね、自分で全部できて、自分でやる方が楽という、一人暮らしの家を持ってしまった人の中にはですね、女性と付き合うことがめんどくさいなって感じる人が増えてきちゃってるのも事実なんですよ。
うん。
なんかアンケート調査でもそういう傾向にあるっていうのは、
うん、
確か今結婚されてる方もいいんですけど、結婚してない人で結婚したいかとか、うん、今彼女はいるのかっていうアンケートに対しては、うん、まあ、そのね、10年前とかに比較すると、まあ、明らかに変わってきてると。
うん。
そう。
一人でいいもんみたいな感じの、
そうそう。
風潮がちょっとある可能性はありますね。
もう全部一人でできるもんなんだよね。
そう。あと、それも、なんか、結婚してからも若干、その、なんていうの、一人で暮らしてきた居心地の良さが長引いてるせいか、離婚率が上がってんだよね。うん、3人に3組、1組は離婚みたいな。
うまくいかないんだ。
そうなんです。そこなんですよ、うん。このそれぞれが自立をした時期が早いと、はい、
うん、
もうそれぞれがもう自分のもう生活リズムが整っちゃうんですよね。
うん、
しかも20代なんて一番そういう時期じゃないですか。もう自分の今後の生活の基盤が出来上がる時じゃないですか。社会人になって。
うん、
それこそ中堅になるという、そのね、8年ぐらいはもうずっと一人暮らしっていうことになるわけですから。 で、そんな中ね、30代になって、じゃあ結婚しようってなった時に、
うん、
もうそれぞれが独立してます、自立してます。それぞれのルーチンが、もう出来上がってるわけですよね。何年も構築してきた。最適なルーチンがそれぞれで出来上がってる中で、二人が一緒に暮らすなんて、難しすぎだと思いません？
まあ、前よりハードルは上がってるんだろうね。まあ、
それぞれ役割分担決めて、うん、一応その、同棲期間とかでね、部屋を分けたりとか、する人は多いと思います、ね。自分の部屋が欲しいと。うん。
うん、
まあ、そうやってギリギリうまくやっていくんじゃないですかね。
まあ、あとあれだよね。
ギリギリなんだよね。
いや、あとなんちゅうの。これって、なんか、任せる力みたいな、その、会社でのマネージメント能力も若干関わってきてる気がしてて。
そうなの。
そう。相手を信頼して、これはお願いするとか、これは俺がやるよみたいな。その辺をうまくやれる力
うん、
その話をもう今日はしたくてね。
女子力まで戻ってくるこの話
で。戻ってくる、大丈夫。
戻ってくる、うん、
大丈夫。そのプランは立ってるから大丈夫。
立ってんだ。
いや、そもそも、そのマネジメント力、家庭に持ち込まないとダメなの？今の世の中。そんなに苦しいの？家庭を持つってことそんなに苦しいことなの？なんなの？家族って安心できるところじゃなかった
の？まあでも、自分の居心地の良さをお互い持ちすぎると、やっぱ、それが結局さ、似てるのは、会社で言うと、他の部門との折衝なんだよね。守るもべきものがお互いにありすぎると、そうなっちゃうんだよ。
そうなんだよ。うん、そうなんだよね。うん、
でもだから、当たり前の話になっちゃってるから、まずね、あるべき論で言うとどうなんでしょう。おねささん的には、本来こうあるべきじゃないっていうのがあるんですか？
いや、別に今こうあるべきっていうよりも、別に、なんだろう、その女子力の話に戻っていきますけど、
はい。
まあ、結局、今の世の中ね、家事、掃除、洗濯とか、そこら辺の自分の身の回りのことができるのが、女子力って言ってると、なんか、永遠に今の世の中良くならないんじゃないかなと思うんですよ。
まあ、お互いに言ってることがちぐはぐになるよね。これは女子力みたいなこと、うん、そういうカテゴリーしてる、そういう話ばっかしてると、本質的なことが話せない。
で、最近ではその女子に対して女子力という言葉を使うのでなく、先ほど冒頭にもありましたけど、男子に対して女子力高いねみたいな話をする人も多いじゃない。
うん。
はい。
で、そうすると、最近はなんか男子の方がこう自立して全部自分で何でもできる人が増えてきて、今度は女性側に女子力の高い男子を捕まえればいいやという、思いを持って自分は何にもしない実家暮らしの女子が増えてることもまた事実なんですよ、これ。
なるほど。
そうなると何かというと、
まあ、
女子に女子力はないんですよ。
その女子にはね。
うん、そうそうそう。うん、まあ、全部の女子ではないよ。まあ、そこは別に敵に回す必要はないからね。その、まあもちろん実家暮らしの女子が全部ダメって言ってるわけじゃないんですよ。ちゃんとできる子ももちろんいるんですけど、一定数そういう考え方の人が出てくるわけじゃない。
うん。
あ、まあ女子力高い男子、最近要は20代一人暮らしをずっとやって、ある程度自分のことは全部自分でこなせる、何でもできるっていう男子が増えてきたから、まあ、そういう男捕まえりゃいいよね。私、何にもできないけど、結婚したら相手全部やってくれたらいいもんね。みたいな。そういう、浅はかな女子、
まあ、
増えてきてると思うんですけど。
それは、よっぽど相手にとってその女子の存在自体のメリットがない限り、うまくいかないよね。うん、
そうなんですよ。
うん、
だからもう、ものすごく綺麗な方で、うん、で、それに惚れ込んでね、男性側がね。
うん、
で、もうっていうような感じの関係性だったら、別に、それ別に、その二人で勝手にやってもらったらいいんじゃないって思います
ね。でもね、そこで問題が起こってくるのは、
はい。
そうすると、逆転現象なんですよね、昔の。家事、掃除、洗濯は、全部男性がやることになるんですよ、その家庭で、
うん。
まあ家庭というか、まあ、その付き合いの中でもそうですけど、うん。俺はずっとやってきた知見がある。自分のやり方が、男性側には構築されるわけですよね。でも一方、女性側には、その、こだわりがないわけですよ。掃除の、洗濯の畳み方はこうじゃないとダメみたいな、そういうところが全部ないので、もう男性側にお任せしちゃうっていうことは、その二人の間の、 なんでしょう。家庭の家事掃除洗濯は大体男性がやることになるわけじゃないですか。
一方、まあ、そうだね。
うん。一方ね。じゃあ、お金を稼ぐという点ではどうか。これ男性も女性も、まあ、20代の間は働いておきたいっていうのがあるから、稼ぐわけでしょ？それぞれがお金を稼いでるわけでしょ？で、そうなった時に、そのまま行ったら、女性は、女子力が全くないまま、成長しちゃうよっていう懸念があるわけですよ。
うん。
別にいいんじゃないと思っちゃいますけどね。まあ、その、全体の女子がなくなるわけじゃないから、その女子力をね。うん、
まあね。
いや。で、女性のリーダーも、例えば、小池さんとか見てたら、まあ力強いじゃないですか。うん、まあその、賛否両論ありますけどね。
うん。
そういう女性のリーダーが出てくるのは、僕はいいことだと思ってますが、同時にすごい大変な、なんか、要は、男の人を自分のさらに下に置いてどんどん、やっていくわけですから、すごい推進力がないとできないんですけど、小池さん推進力がある人だったんで、まあそういったことができてますっていうふうに、一定数そういう方がいるっていうのは、いいと思うし、それこそ国際的に見ると日本のね、女性の、なんでしょう、リーダー率みたいなものってものすごい低いって、ね、聞きますから、アメリカとか言ったら半分くらいとか、職場によっては女性の方が多いみたいな、感じなんですよ。
うん。
弁護士とかね、検事とかもね、女性が超強いんですよ。
うん。
そういうイメージもありますしね。
うん。
ライス国務長官とかね。
あ、強そうだね。
めちゃくちゃ強そうじゃん。どう考えてもあんなの、弁論で勝てるそうもないですけども。
ないない。
もう、まあまあ、そういう力強い方がね、たくさん出てきてくれると、別にその方たちにね、女子力までは求めないですよね。
そう。そこをね、否定してるわけじゃないの。
はい。
もちろん、女性が社会に進出することに対して否定的な意見ではないんですよ。
はい、はい。
私が今日言ってるのは。
総論、全体的にそういうふうに女子力の低めの方が、まあ、増えていってしまって、お互いの夫婦生活が良好にならない。
そう、離婚率も上がるでしょっていうところ。
続いちゃうよっていうことに警笛を鳴らしたいと。
そこの一つの原因として挙げられるのが僕は女子力っていう言葉だと思ってるんです。
言葉に
戻ってきます。
戻わされているっていうことですか、ね。
そう。そうそう。
まあ女子力だから女子だけが身につけているものだけど、今男子もないけど女子力あっていいねみたいな、そういう、
そうそう、
よくわからん流れがあって、
うん、ね。女子力転換っていうのが起きちゃって。
で、はい、女子力っていう言葉はすごく危険だと思ってるのは、女子力ってなんかバカにされて使ってるじゃない。
うん。
まあ、はい、笑いのネタみたいなね。
うん、笑いのネタ。
高い、キャハハみたいな感じの雰囲気はある。
そう。で、それをなんか男子が女子力高いよねみたいな使われ方もして、最近もう女子に対して、あ、女子力あるよねとかないよねみたいな話はもうほぼ行われてないですよ。でもね、でもよく考えてみて、その女子力って言ってたものの蓋を開けると、先ほども言いましたけど、いろんなサイトありますよ。それちょっと紹介しますけれども、女子力、どんなことがあるか、ね。これもまとめサイトで大変恐縮なんですけど、例えば、身だしなみには常に気をつけている。とかね。
うん。はい。
まあ、あとは、いつでも人を呼べるぐらい部屋が綺麗。とかね。まあ、他にもいろいろありますよ。簡単な裁縫ができるとか。あとは、まあ、女子ならではだから、綺麗なメイクができるとかもあるんですけど、でも、こういったものの大半って、女子じゃなくても、本来やるべき話じゃん。
うん。
まあ、料理をするだとか、掃除、洗濯きっちりやる、部屋を清潔に保つっていうのは、う
ん、
まあ、男女関係なく。
男女関係ないじゃん。
持ってた方がいい。
は
い、
そう。でも、それをなんか、ひとまとめにして女子力って言ってて、それが別になくてもいいや、みたいな女子が増えること、イコールどういうことかっていうと、本来人間が普通にやるべきことをサボってもいいやって考えてる人が多くなってきてるってことだと思うんですよ。
うん。
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 身だしなみ整える。
はい。
別に女子力じゃないよね。もう生活力、人間力だよね。
うん。
それを、 あの、女子力ってまとめてそういう力のことを女子力って言って、私女子力ないけど別に女子だし、もうこのまま生きていきゃいいよね。でも中身、蓋開けてみたら、ただ単純に何もできない人が育ってるだけなような気がしていてね。
うん。
そうあるべきではないよね。だから女子力ではなく、もう女子力って言葉やめて、生活力がある人ない人っていう判断にしませんかというのが今日の僕の提案なんです。
まあいいと思います。
まあいい
ね、
まあ、
僕は。
使っていけばね。
まあそれを使い分けて楽しくコミュニケーションしてほしいなっていうのが僕の追加の意見で。
っていうのプラス、
はい、
女子は女子力があるなしではなく、生活力のあるなしで、一度、自分の生活を見直してもらいたい。
なんかそんなにホネストさんの身の回りそのやべえ。
そう、ホネストさんの今回このテーマを選ぶに至った原体験は何かというのを
聞きたかった、ね。だってホネストさんってもう結婚していて、
そうそうそう。
で、特にあの独身のね男性が愚痴っぽく言うならまあなんかわかるんですけど、そうじゃないじゃない。
三人の中でも唯一結婚してる。
そうそうそう、結婚してるから俯瞰して立場で物事見れるんだけど、この熱の入れようだとなんか。
なんだ
ろう、ね、身近にいる方が結構そういう感じで困ってるのかなって。
うん。まあそれはなんとなく察してください。ということでですね。
なんか来客来ちゃってます。
来客ありますけど。まあそれは気にせずに。あれなんですけど。だから女子力っていう言葉でね、ひとまとめにしてほしくないんですよ。
はい、はいはいはい。わかりました、うん。すごいそれはよくわかります、は
い。ずっと鳴ってますけど、ちょっと気にしないでください、ね。
はい。
はい。ということで、もう、これを聞いてる方はね、その女子力っていう言葉を使わずにね、今後、もう来年の流行語にしてもいいよ、その生活力っていう。
まあ、あとは、今年のかけらじとしては骨というのまだ押してますけどね。
あ、まあ、
そうですね。だからこれ、骨がないってことじゃないですか。
そう、骨なしの人間がどんどん生まれて
る。そう、骨なしってことでしょ、う
ん、だから、そういうことなんです。女子力ありなしではなく、人間としての力をしっかり、男子、女子ともにね、今の世の中をつけるべきなんですよ。
まあそうですね。
うん。
ただより上級者は、結局、お酒の席とかね、その合コンみたいな女子会とかね、そういうのあるじゃないですか。そういう場では女子力とか言って巧みに言ってるんですけど、結局は生活力についてしっかり、女子力って言ってるけど、結局生活力なんだよなっていうのを、うん、理解してる方もいらっしゃると思うんで。
まあ、見えます、今。
まあ、そうですね。
はい。なので、まあ、その、ダメになっていってしまっている方は、一回その、なんでだろうってもし分かんなかったらね、うん、一旦その、実は生活力、はい、っていうところの基礎が、ちょっとできてないんじゃないっていうのは、今のホネスさんのお話を聞いて、ぜひ、一度見直してもらった方がいいと思うし、そういう友達とかが困ってたら、あんたそれ、女子力って言ってるけど、ね、そもそも普通に当たり前じゃないそれやるのみたいな。
人間としてやばいよっていうのを。
アドバイスを、そうそう、してあげるっていう意味では、この話ってすごくいい話なのかなって思いましたね。う
ん、はい。
で、まあ、要は、結局女子力の大元にあるのは、生活力、人間力だと思うんですよ。
うん。
今までこう、小さい頃からね、しっかりこう、そういう家のことをちゃんとやるとか、親にこういうふうに料理はこうやってやるんだよって教えられるとか、学校でこういうふうに学んできたっていうものの礎があった人って、女子力も絶対高いんですよ。うん、今、女子力と言われてるものについてもね。
うん。
だから、立ち戻ってみるとそれってもう、今までこう、どう人間として、しっかりした人として生きてきたかどうかっていうようなところなので、それがない人を、ただ単純に女子力がないっていう風に片付けてもらいたくないと。それは単純に怠けてきた人なんだから、男子で言ったらさ、何にもできない人なんてもうほんとクズ呼ばわりでしたよ、今まで。お前ほんと何にもできねえんだな、みたいな。それが女子になった瞬間に女子力がないだけっていうことで片付けてほしくはない。そんな、
うん、
熱く語った。かけらじ、井戸端カオスでございましたけども。ね。皆さんは、
この話で、
ね、はい、
熱いね、
ね、
うん。大丈夫かな身の回り、
そう、ちょっと心配になって
る女性が多いのかなっていう、う
ん。なんかちょっとね、周りの、僕の周りの女子限定かもしれないけど、なんか、やべえんじゃねえかなって思う人
やべえんじゃねえかって。
大丈夫かなこの。
ああ。
大丈夫。まあ、僕が気にすることではない。気にするところの範囲でもちょっといろいろあるけど、まあ、そこ、まあ、いろいろ大丈夫かなって思いましたっていう井戸端カオスでした、
はい。はい。ありがとうございました。はい、今日はですね、かけらじタイムズがカジノでいいのというお話でですね、カジノ法案、まあ、いわゆる IR、推進法案という法案の成立を受けて、はい、どういうものなのかということについて、まあ、話してみましたけれども、まあ、IR 推進法案自体には、まあ、かけらじの3人としては比較的ポジティブな印象を持っている 感じでしたね。
はい。
まあ、ただ、やっぱり。
なんか音途切れましたけど大丈夫ですか？
いや、私の方は途切れ
ません。あ、大丈夫ですか？
はい、大丈夫だと思いますけども。まあ、その推進法案に関して、まあ、どういったあり方がいいのであるかとか、気になる懸念点は何だというのをちょっと話してみました。そうですね。まあ、ちょっと僕はね、個人的にはとてもちょっと楽しみにしてるっていう感じなんですよね。
僕も楽しみにしてる。わけわかんないね。なんか、いい感じの不思議な建物がたくさん増えたらなんか、
そうね。
入ってみたくなるじゃないですか。
そうですよね。まあ、ただやっぱり、うん、馬場さんがおっしゃられたように、その反対派の方もまあ根強くいらっしゃるということで、まあその人たちをどう、納得いく形で、進めていくかっていうのが今後のその安倍さんとか、政治家の方々の役割かなと。
そうですね。自己責任のところは自分でその破産しないようにコントロールいただくっていうのはもちろんとして、その治安についてだけは本当に注意してもらいたくて、
う
ん、
そうですね。
ね、移民というか、日本に来て仕事してる人多いじゃないですか。うん、なので、まあ、そのつながりで、例えば、なんかマフィアが入ってきたりとかしても困るし、
うん、
今で言うと芸能人のその薬物問題ってたくさんね、言われていますけれども、そういう、なんか、そういうところの人たちがね、ホクホクし始めると、組織化していて、どんどんこう、その組織が大きくなっちゃうので、はい。ぜひ、そのギャンブルについても、その治安についてはしっかり政府が、本当に、厳正なる審査のもと許可したところに、その施設をね、まあ、作っていってほしいなっていう感じですね。
うん。まあそうですね。あとは、まあ私もちょっと言いましたけど、本当に経済効果ってどれぐらいあるのとかね。実際多分莫大なお金をかけて建物とか建てると思うんですけど、それがこう費用回収できるのはいつぐらいなのかみたいな、なんかもう少しそういう情報を分かりやすくオープンにしていた方が、いろんな人がもっとより深く知れることになるんじゃないかな、うんうん、ちょっと今回ね、はい、国会での審議を急ぎすぎたという件もちょっといろいろね懸念点としてもあるので、まあそのあたり今後しっかりやっていてほしいなというふうには思います。まあそして、うん、後半、井戸端カオス、女子力がないと言うけど、それって本当に女子力ですかというテーマでですね。
はい。
まあ、女子力というものは、蓋を開けてみると、まあ、生活力だったということですね。
うん。
だから女子力というレッテルを貼ってですね、それをかざしながら、なんか意味のないやり取りをするんではなくて、そもそも人間一人一人自立して生きていくために必要な生活力なんだから、まあ当たり前のように身につけていることが望ましいよねと。だからそれがないことを前提に、だから女子力のあるやつと結婚すれば私楽だよねとか、そういうなんか短絡的な議論ばっかりやってほしくないよねというね。まあホネストさんの気持ちは、まあよく分かったかなと、まあ思います。
はい。
はい。まあただなんていうかね、やっぱりそういった流行りの言葉にひっくるめて、言いたくなるというね、飲みの席とか、なんか盛り上がるための一つの話題とか、なんかそういう気持ちはわからんでもないんですけどね。うん。
いや、その時にね、女子力高いじゃん、みたいな話をした時に、うん、いや、それは女子力とは言えないのではないでしょうか、とか、急に言ったりすると、冷めるじゃないですか。
そうだね。
冷めるけどね。
うん。だから冷めないようにね、そこはこう、うん、裏ではわかりつつ、
ただやっぱね、ポジティブな方に持っていった方がいいんじゃないか。ね、だから女子力がないって言ってる人は、じゃあどうやってあれ楽しく上げていこうか、みたいなね。そういう、
うん、
その、成長につながる話ができれば、まあいいのかなっていう気はしますけど。
まあまあね。
うん、堅苦しくならない。じゃあ今度ちょっとじゃあ、バーベキューでも行ってみようか、みたいなね。ちょっとその料理の、あれを、体験できるようなね。
まあでも女子力ないのよねとか言ってる人に対してはそこまでポジティブな提案をするっていうほどこっちのね、
まあね、こっちのモチベーションがね、
うん、 そうそう、発揮する必要もないよなってなっちゃいますよね。まあ、確かにね。
そりゃそうですよね。
まあまあ、はい、その場の話は別に、この話をね、真に受けてね、うん、冷めるような話をするんじゃなくて、うん、別に、キーワード自体が別に残ってても、本質的にそういうことだって理解があれば、まあ
そうですね、
人間なんとかなるとは思いますよね。
う
ん、
そうですね。
まあ、結局、楽しいかどうかなんですよね、この料理とかをやる人がね。
うん、
で、はい、できる人って苦しくてやるっていうか、その中に楽しみを見出して、楽しんでる。っていう傾向が強いんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、それはそうだと思いますよ。うん、だから、女性の中にもそういうね、もちろん料理嫌だなっていう人がいるのもわかりますし、うん、得意じゃないっていう人がいるのもわかるんだけど、なんか、結局、なんか男女平等と言いながら、家族になった瞬間に男性がやっぱり稼がなきゃいけないみたいな風土はまだ残ってるじゃない。
まあ、
で、家事とかも手伝うっていう。
そうそうそう。
家事とかも手伝うし、アドオンされてる感じ。
そうそうそう。結局、男性からしたらアドオンでしかないんだよ。
イクメンとかね。
その分、うん、そうそうそう。その分なんかこうさ、男性側の負担が減ってるかといったら別に、減ってはないじゃん。
まあ、そうだね。男性としても年収自体も減ってるしね、結構ね。
そう。
だんだん。
で、まあ、一応、でも共働きは多いので。
うん、あまあまあ、共働き、
ね。まあ、夫婦間でね、どれくらい、その、例えば、お互いの年収それぞれの割合に応じて、タスクを分配するっていうのが、マネジメント。
会社だなぁ。
それがね、どこまでの家庭でできてるかなんですよ。
そう、まあ、ただ、馬場さんの
売上確か、まあ、収入は6対4だから、家事も6対4にしようみたいなさ。そんな風にできたらいいけど、
ね。まあ、なかなか厳しいよね、そういう話、
ね。無理だろうね。
それが成立した家は長くできるし、
うん、
なんとなくで行くとどっちかにストレスが溜まっていく、あるいは両方にストレスが溜まっていくってなって、まあ、昨今の離婚率のね、
うん、
高くなってるっていうのに繋がっちゃってるようである
か。だから離婚率が高いっていうのはね、僕はそういうところにも背景があると思うので、まああるだろうね、ぜひ一度、立ち返ってみてもらいたいけどね。
まあちょっと話し合ってみるっていう機会をね、設けてみるのもいいでしょう。役割分担とかそういったものに関してね。まあどっちにしろ、どちらかね、夫婦だったとしてもどちらかが、例えば早く亡くなってしまいました。みたいなことがあった時に一人で生活していかなきゃいけなくなる可能性は、ね、
うん、
老後とかでないわけではないので、今のうちから身につけておくことに対して何もマイナスはないということですから。
そうですよ。
はい。
つけることについてはマイナスないですか？
うん。まあ将来のことを考えて、行ってみてはいかがでしょうかということですね。はい、ということで、まあ、今回かけらじ終わっていきますけれども、前回ですね、音の宿題を出しますみたいな話を私が、心地よい音、取っていきましょうみたいな。はいはい、あれをね、ですね、お二人にちょっと、いつまでっていう期限を設けようかな。まあ、僕も取るんですけども、はいはい、思っていまして。で、これ心地よい音の話、実は音亀さんでもですね、
やってましたね、
取り上げていただいていて、うん、まあ、結構面白い話になっていたので、こちらの、おとがみさんの15日、12月15日配信も聞いていただけるといいかなと思うんですけど、まあ、次のですね、1月10日ぐらいの、井戸端カオスで、もう一回取り上げてみようかなっていうふうに計画をしていて、なので、その年末年始ですね、お二人が、心地よいなと思った音、まあ、それと、あと、不快だなと思った音。こう最低、それぞれ一つずつぐらい。一つずつあればいいです。うん、はい、まあ、たくさんある分に越したことはないですけど、とりあえず一つずつあればいいので、ちょっとそのあたりを一つずつとサンプリングしていただいて、1月10日の収録日にちょっと持ってきていただけると、面白いかなと思います。
はい。
はい。は
ー
い。
はーい。
はい、ということで、あとは今回のテーマ、に関するお便りもお待ちしております。かけあがりラジオでは番組に対するお便りを募集しています。お便りフォーム、ツイッター、イメールからお送りください。おすすめはお便りフォームですね。公式サイト、からリンクしていたり、ツイッターの方からも時々つぶやいてリンクしています。イメールは、ヤフーメールはもうやめます。かけらじアットマーク、gmail.com、こちらへお届けください。番組に対するご意見、ご感想、
やめる。
欲しい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りください。まあ、だって、ちょっと、今日の初めの方でもうやめようって話にしたんで、やめますって言っちゃっていいかなと。まあ、gmail
の方
でね、はい、うん。お届けください。 ということで、これが終わると次は12月30日配信になります。ホネストさんの司会による何かですか。
年末もやるの。振り返るのやめない。声枯れんだもん。
ちょっと考えましょう。
ずっと喋るから。
はい、ということでお送りしました。私グリーンティーと
ママと
ホネストでございました。
ではまた次回お楽しみに。